ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
た信用感じさえ殺業時般若波羅蜜多時見悟音開句度一切空約離世式不異空不異式即是空空即是式創業式薬部尿勢者離世諸法苦祖父諸不滅苦不尿不祖不現世光注無式無住創業式現に微絶死に無色症候即法無限界内し無意識界無明薬無無明寺内し無老し無老し人無苦受滅度自薬無得意無所得故大沙汰般若波羅蜜多故無軽下無軽下故無苦不恩利一切天道所苦行涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提地般若波羅蜜多大人修禅大名修禅無上修無頓度修の上一切苦実不幸高説般若波羅蜜多修即説修圧天下天波羅蜜多羅蘇蜜天母寺所阿伽行行 はこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと、二人でちょっとこちらへいらしてください。まだちょっと誰か来ると思うのでね、中島さんもその上に乗っかっちゃって、よいしょ、大丈夫そうか、ここはインドから帰った直後にやった後が目黒をやって鎌倉やって、ここだからね、久しぶりで、で今日でこれで最後ですね。来年、第1週末はお休みで第2週末から始めますので。はい、今日ね、不換座禅儀っていうね、ものを、もちろんこの説明はまた後でするけれども、夏ぐらいにね、2、3回ぐらい読んだんだけど、ちょっとそれで尻切れトンボになっちゃったんで、っていうか別の主題が出てきちゃったんでそっちへ行ってたんだけど、これね、今、朝日カルチャー、新宿の朝日カルチャーで、読んでるんですよ。で、この間も読んだばっかりで、で、大体4ヶ月かけて読んで、2ヶ月終わってね、それで大体今、不思量帝を思量せよ、いかんが思量せん、非思量っていうね、一番有名なところをこの間終えたばっかりで、あと半分あるって、それを、1月と3月にかけて読もうかなっていうね、感じなんですよ。で、ただそうなんだけど、朝日カルチャーはね、やっぱり、お金出していくところなので、ちょっとそれを、ポッドキャストとして流すわけにはいかないので、だけども非常に大事なことっていうのかな、非思量っていうのが、一番大事なんだけども、特に曹洞宗の場合ですね、道元禅師の場合。で、それが分かったような、分かんないような、分かったような、分かんないようなで、私も30年やってきたんだけど、ようやく分かったんですよ。ね、ようやく分かって。で、それと、この間から、イエス十字架のこととかね、なんかがあって、で、それを含めて、なんかようやくいろんなものが見えてきたかなって、いう気がするのね。で、今日はね、今見えていることについてなるべくお話できたらいいかなと思います。この、ついこの間瞑想入門ね出ましたけれどもね、はい。でそれでね、 今ようやく見えてきたっていうのは、ま、ちょっと私もこの一本案2007年ぐらいやりながら試行錯誤で、いろいろ見えなかったりとかね、でもまあこれだってこれは私と同じようなこと誰もやってないので、全く道を切り開きながらやってる感じなんでね、時々ちょっと 間違った方が行っちゃったりとかね、なんでああでもないこうでもないやって、まあその間になんていうかな、私があんまりはっきりしたこと言わないから去っていった人たちも結構いて、それが本当に残念無念なんだけど、で私はね今2015年のどん詰まりに来て、ちょうどやって8年7年半か、ね、の間に、まあ、いろんな理由で一本を去っていった人たちが結構いるんですよ、残念だからね。でそれは私のなんていうかながはっきりしてなかったっていう面がやっぱり多くて迷わせてしまったかなっていうところもあって、で今ようやくね、その人たちに、実はこういうことだったんだよってことを話したいっていう気持ちがあって、で、結局ここのところで私がなぜ寺場だから一歩出なきゃいけなかったのか、っていうようなところをね、今ようやく、まあそれをずっと話してきたんだけども、でもなんかねちょっと最後のところは話しきれなかったと思うんだけど、それを今だったら話せるかなと思います。ね、でそれについていろんなツッコミを受けた上でそれを全部回答していきたいかなっていう気がします。ね、ただね、今日ちょっと群馬の方からね、私のパクさんは沖縄からだよね。沖縄だよね。久高島で初めて来たんだもんね。ね、2年ぐらい前か。から来ている、群馬からの人も今日来ているので、遠いところね。でそれでね、パクさんにちょっと非常にご迷惑をおかけしてしまって、
個人名出さなくていいんで、
ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。
すごい。
じゃあ、
それ自体が、イニシャルが見られる。僕の名前を出してやらなきゃいけないやつか。
ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。はい、ごめん、ごめん。ここでね、青空の瞑想の体験者の声の、これ言っていい？ここの、11ページね、読んでもいいかな？大丈夫？数年前の事故のフラッシュバックに悩まされていたのですが、瞑想を始めてフラッシュバック自体が起こらなくなりました。また悪夢を見た時もその影響を受けず、すがすがしい気分で朝を迎えられるようになりましたっていうね。ここのところね、これ大体他の人のは皆さんここにいなかったので、私がこれを引用していいですかって問い合わせて、でそれでいいですよっていう返事をもらって、でその上で引用させていただいたんだけれども、この部分だけね、すいません、確認するのが怠ってしまって、っていうのはちょうどその時実際にいらしてたんでね、この接心の時にね、でそれでなんとなくそこら辺すいません曖昧になってしまって、でそういうわけで、まあそれこれもちろん字数の制限があるので、これもともとね、ある SNS に発表された文章だったんですけども、それを字数制限があるので、短くしてですね、 でこういう形にしたんですけども、これもまあもちろんこちらの方で勝手に短くしちゃったんで、まあそれもこの短くしたのを載せていいですかっていう確認もちょっとすいません、十分取らなかったので、本当に不快な思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。はい、でそうなので、ここの部分を取ってですね、重版からは、また別の方の、体験談が載りますので、その体験談も非常にいいかなと思います。うつの人でね、うつでいろいろ悩んでいる人がいて、薬を使わずに、治ってる、ね、そういう人の体験談に変えさせていただきましたので、まあこれね本当にまあ 100% 私がいけないので、編集者ではなくてね、もう私の山下の責任ですので、本当に申し訳ありませんでした。よろしい？あと何か。
そうですね。なんか体験者の声変わったじゃないですか。変わって差し替えられた文章があるんですけど、ちょっと疑問に思ったのがあるんですけど、これまあ一方案の方針としては、まあ1年ぐらい前に、まあ、月曜日から火曜日までその日常生活を問題なく送れる人しか、まあ、その対象にしないって話なのに、それ給食中でうつの人がこう瞑想したっていうのを載せて、その整合性っていうか方針と、なんかバッティングしないんですか？給食中で、
だから給食中だから今瞑想することで今治療しているわけでしょ、
はい、
でその方もね本当に幸いのことに年、年明けてから働き始め
だから、その方はうまくいったからいいわけじゃないですか。
そう
でも先生、今までその月曜か火曜日まで、月曜か金曜日まで社会生活を送ってくるっていう方針を決めた時はやっぱり来たけど受け入れようとしたけどやっぱり無理でしたってなってそうなったじゃないですか。それなのにこの売り方でこの本を出してまた同じように来て、じゃあまたダメでしたって東京マインドフルセンターなんかマインドフルセンター行ってくださいっていう海谷先生のところにもう紹介するから行ってくださいって、そうなるじゃないですか結局。だから なんだってこれはと思ってこの。
ああそういうそういうことでね。そう、だけどそれはそんな綺麗に線引きとかできないじゃないですか。
いやでもそのね、この本の出し方もやっぱりナンパになってますよ。利益主義で、まあ、乗っかるのはいいんですけど、でもこう今まで言ってた方針ともガラッと変えましたよね。こうまで行こうかなっていうのを
いや
かなりナンパに行きましたよね。
まあウイングを広げたって言ってほしいんですけどね。ウイングをウイングを広げてまあなるべく多くの人にっていうのは、まあ要するにさっきも言ったけど、こういうなんていうかな、かなり難しいことを、だって私自身の方針がはっきりしなくて、かなり難しいことをちょっとこのやってて、でようやくね、さっきも言ったけど資料のところが分かってきて、でそしたらば、なんていうかな、その何でもほら研究に専念するときと研究の成果が一応上がったらそれを広く応用する時期とかあるじゃないですか、でそれが今まですいませんなかなかうまくいかなかったっていうのはその通りで、なんかせっかく今月曜日か金曜日はなかなか働けない人がせっかく来てくれたのにちょっとうまくいかなくてごめんなさい、ちょっと茅先生のところへ行っていただけるっていうのもあったけど、でうまくいくのもあるんですよ。この今休職中の人がやって、まあその人精神とか来てるんですけどね。でそうするとだんだん良くなって来年からは復職できるっていうね、学校に戻れるっていうのがあるので、それはね、もう 月曜日から金曜日までちゃんと働いてる人じゃないとダメっていう、そんなガチガチではなくて。
いや、その時は
ガチガチ。ガチ言ってた？言ってた？本当に？
メールもちゃんと案内出て、ちゃんとこう、そう出しました。そういう議論になりました。
うんうんうん。
だから、それは。
だから、それはその時であって、はい、うん。で、だから、治療、うん、治療効果が、曖昧だったけど、それが、まあ、治療効果が上がってきたってことなのか。まあそういうことですけども、はい、だから色このうつの問題なり何なりっていうのは非常に難しいので、これはカイヤ先生とかね、なんかとの連携を取りながらっていうね、そういう形になりますけど、 あと何
カイヤ先生とかも大丈夫なんですか？青空が前提じゃないのにカイヤ先生と連携取れるんですか？
うん、ね、この間ね、そこの臨床心理士の人がいらしてたんですよ。そこでやってる人ね。うん、リトリートにね。で、それで、いきなり、今だってもう実際に日常生活できない人がいるわけじゃないですか。で、その人たちにいきなり青空タッチなんて無理でしょ。だけども、簡単に、おにぎりをマインドフルに食べるっていう訓練ね。うん、そうするだけで、かなりやっぱり良好になるから、だからそれはなんて A か B かっていう話ではなくて、 A と B との間にいろんなグラデーションが当然あるじゃない。
でもまあ規定もその、うん、個別個別にケアするっていうのはないじゃないですか、あんまり。やっぱり来ててその、
うん、
なんていうかな、一人一人の状況を、まあ、
うん、
つぶさにこうインタビューして、この人こういう悩みがあってて聞いてあげることは全くないじゃないですか。その人がこう、なんていうかな、ね、粘り強く来る人は来れるけど、
うん、
で、まあ、で、初っ端で、まあ、そのうまく体の微細な感覚で、うん、まあ、思考が途切れてとか、まあ、そういう経験をして、
うん、
まあ、うまい方向に、まあ、最初の段階でトントントンっていった人は来れるけど、
うんうん、
まあ、ずっとこう引っ張ってきてるけど、やっぱりダメでしたってことをよく見てるんで。
まあそうだね、うん、
だからそのあまりにもなんかね、そこがあまりにも人情もないし心ないように僕は見えたんですよね、その、
うん
うん、こう直します、ここは医療の場所ですって言っといて、来たらダメでしたって言って、もう時間が確立しなくて、その、月曜日から金曜日まで社会生活を送れない人は来ないでくださいって それじゃないですか。
来ない、うん、そうやね、
今までそう言ってきたんですよ。だからそれをまた急にこの今回の本で、なんていうか
広げるってこと、
広げるのもだって、うん、な、うん、もうなんとかそのと、うん、まあ、その何とかプロモーション担当者の会社もちょっと気に入らないですけど、
まあそれはまあ大人の世界の話だから、
自己啓発とフィーチャー系と、
うん、
でまた何ていうか、その特典の何かこう SNS やったこう特典としてこうつけますよって言ってキャンペーンやって、でそれでそう登録したらその個人情報そこに行って、 そのプロが会社からあれじゃないですか、まあ、先生のところにも行くけど、そのまあ、そのスピリチュアル系のことをいろんなの扱ってるんで、うん、まあ、引き寄せの法則なんとか案内行くようになってる仕組みじゃないですか、まあ、そういう先生が一番嫌がったところに行く、なんていうか、ね、なんでそこと組むかなって、そういう売り方するかなって、
うんう
ん、なんでその急にハンドルの切り方が
、うん、
まあ、まずそこをちょっと、
うん
う
ん、
こうやって今日こうやって紛糾させるつもりはなかったですけど、おとなしく聞いて帰るつもりだったけど、
うん、
まあ、そこがやっぱり、 もうやっぱり先生がその硬派だったところにももう惹かれて、
うん、
惚れてきてたんで、やっぱりちょっと違うなって、うん、
ナンパになったってこと、
うん、ただナンパになった、
いやそのナンパいやナンパになったんじゃなくてウィングが広がったとちょっと解釈してほしいんだけど、
ウィング広がる話はしてましたよ、
うんうん、
もう提案として、
うんうん、
もう座禅じゃなくて足痛かったらもう座椅子座椅子っていうか座ってもいいじゃ
ない
、
うん、いやもうしてるよそれは、
だから、うん、なんかでもそれは、うん、あの、うん、やっぱり座ることの功徳があるのでガンディ譲らなかった、そういうとこは。
で今だって座椅子とか座ってるよ、うん、みんなで、
その時僕が提案した時は聞いてないです
、いやだから
そのレベルはやってないのになんでそっちに行こう
かなっていうのは、はい
はい、もう、うん、僕に振ると紛糾するんでもいいですよ、
はい、わかりました。はい、これに関してはもうよろしいですか、いいですか、はい、うん、ただだから本当ごめんなさい、いやあの時いたから当然大丈夫かなと思ってたんで、
だけどもう完全にたもと分かってたじゃないですか、
うんうんうんうん、そうかそうか、だからいや
で僕 も、うん、もう予約取り消そうかなと思った時にもう送られてきてたから、
うんうん、
発送して開いたら自分のあれだろっていう
か、うんうん、何だろうと、いや私としては別にたもと分かったとは全然思ってなかったから、本当に
で僕もメール送ってくださいって話してもメール止めたままだし、
送ったよ、
送ったけどその前よメールずっと送ってきてないです、うん、2回ぐらいお願いしたけどっていうメールも送ってこないでしょ、うんうん、なんかこうボリップ垂れてるのかっていうのもあった、
いやいや、
はい、
あの頃はね実際みんなにも送ってなかったんですよほとんど、うん、
いや送ってますって
すいません、確認してます、私送れてきたから分かる、距離は何の話？
ほわほわほわほわほわすみません。
これは、
うん、
あのね録音もしてあるから言いたいこともあれだろうし、
うん、
もしあれだったらその後でそういうお話ができるんであればなさったらどうでしょう。
いや僕別にこんな話したくないですよ。
うん。
来たからしてる。
あ、そっかそっか。はい。わかりました。はいはい。そういうことを踏まえた上でね、ちょっと入っていきたいと。いいですか？
はい。
はい、いいですか？はい。はい、
なんかエイリアンに乗っ取られたとか言うんでしょうか、
うん、
僕がこうやって紛糾させたっていうので、
いやエイリアンってのはみんなの中のエイリアンだから、ね、うん、はい、それでね、で、観座禅儀をずっと、今読んでいるんだけれども、で結局ね、この不思量定を思量せよ、不思量定いかんが思量せん、非思量、ね、これすなわち座禅の妖術なり、でここで一旦切れるのね、わかりますか、これ一番、最初のページの57ページの、ところですね、はい、でここまでね、今、朝日カルチャーの方で読んでいて、で結局何が問題なのか、っていうことで、で例えば、まあ、私がこの7年半ずっと言ってきたことは、私がなぜテラバーダでやったんだけども、それをそのまま教えることができなかったのかっていうね、ことなんですよ。でそれが、まあ、大きな世界観、 がどうも違っているんじゃないかっていうねっていう、うん、あるあるみんなさあります、副官座禅儀、あ、吉田さんある、大丈夫、はい、のがあって、で何て言うかな、だから例えばパオメソッドを全部修了して、でそれをそのまま教えてらっしゃる方もいるわけだし、で私もそれをやって、でまあ前からも言ってるように、それ終わった後でね、パオセヤ堂がアメリカ行くぞって言われてアメリカへついてって、でディーパンからセアレっていうね、有名な女性の指導者がいるけども、それその人と私と2人が助手としてついてって、それで、私と彼女とがインタビューして、でその後パオセドに回すっていうね、いう形で、まあまあまあ、こんな言い方あれだけども、まあ普通、まあちゃんとパオセドパオメソッドの先生になる道を歩んでいたんだけれども、どうしてもその先に進めなくなっちゃったのが、一つの世界観がねどうも違うんじゃないかっていう気がして、でそれで、それがどういうことなのかっていうと、その衣装さんがね今心の二層論っていうね、心には二つの、層があるんだっていうね、二つの層っていうのはこれダイメンションと言ってもいいし、いろんな言い方があるんだけども、結局そこいら辺で、で一つね、これ今二つの世界観があって、一つはね心っていうのはやっぱり一つしかないっていう見方と、でもう一つはやっぱり、心が二つの次元があるっていうね、そういう見方なんですよ。でこれは大きな大きな、世界観なので、世界観っていうのはよっぽど気をつけないと、その、自分がそういう世界観の中にいるっていうことに気づかないのね。わかりますかね。っていうのはもうそれはもう空気みたいに当たり前なものだから、その空気みたいに当たり前なものを改めて自分はこういう世界観を持ってるよねっていうふうに気づくのはよっぽど何かがなかったら気づけないんですよ。でそうなんだけども、これ気づく方法があって、簡単で違う世界観のところへ行った時にあれなんか違うぞっていうことに気づくわけね。で例えばもう皆さんが日本で育って、日本が当たり前としてあって、あなたは日本人ですねとかね言われてもピンコッと来ない。だって私はただこの国に生まれてこうやって生きてるだけだけどね、別に日本的に考えてるわけじゃないんだけどとかね、私自由に考えてるんだけどって、まあ、思うわけじゃないですか、ね、でそれでアメリカへ行くね、まあ、アメリカは多分一番いいと思うけどもね、全然違う人たちがいるんですよ、まあ、同じような人間もいるんだけども、みんな同じ、まあ、人間として、まあ、そんな髪の毛が金色だとかね金髪だとかなんとかっていうのはそう大したことなくて、まあ、同じ人間なんだけどもかなりちょっといろんな考え方が違う人たちがいて、でそれで、あ、そうか、やっぱり私は日本という国に生まれて日本的な考え方の中にいたんだなっていうね、つまり違うところへ行って初めて自分が生まれてきたところの、どういう場所だったかが分かる、ね、それも空気みたいに当たり前だから、それを客観的に気づくってことが非常に難しいですよ。 ね、で、で、私がなぜこういうことに嫌でも気づかざるを得なかったかっていうと、違う世界観のところに、A という世界観のところから B という世界観のところへ行って、で B という世界観のところにしばらく行っても、まあよく分かんないわけなんですよね。で、でしばらく B というところに4年もいると、ようやく A と B との違いが分かってくるっていうようなことなのね。でそうすると、あ、 A っていう世界観と B っていう世界観はここまで違うのかっていうことがはっきりと見えてきて、でそれで、はっきりと見えてきて、じゃあ自分はどっちを選ぶのっていう、当然そうなるじゃないですか。ね、で A と B 同じだっていうふうには言えないんです。これは明らかに違うから。ね、で明らかに違って、でそれで、そうなった時に、ごめんなさい、本当にごめんなさい、 B という世界観私取れなかったんですよ。でやっぱりまたもう一回 A に戻ったっていうね、そういうことがあったのね。でその後、じゃあこの A と B って一体何がどう違うのよ、今 A と B って言ってるだけだけども、だから A と B っていうぐらい違うんだってことしか言ってないんだけども、 A がどういうもんで B がどういうもんでってね。でそれをこの7年半かけて、少しずつやってきたっていうことなんですよ、ね、それで、A っていう世界観ね、これは日本の大乗仏教の禅っていう、ね、これやっぱり一生さんが言うように、2つには2つの心には2つのダイメンションがあるっていうことね。で B っていう世界観ね、これテラバーダだけども、これはやっぱり心っていうのは1つっていうね、1つの次元しかないっていうね、そういう世界観なんですよ。でこれは、これがそっくりそのまま、なんていうかな、テキストには書いていないのね、分かるような形では、分かるような形では。だけどもテキストを徹底的に読んで、その人たちと一緒に住んで、その人たちと言葉を交わしてやっていくうちに、このテキストのを支えている世界観、その人たちの生活を支えている世界観っていうものがだんだんだんだん見えてくる。なぜ？私は全然違う世界観のもとでいたから、ね、そういう話なのね。でそれで、でこの A っていう世界観とキリスト教っていうのが非常にね、結構相性がいいんですよ。相性が良くて、だけど B という世界観の人にとってはキリスト教っていうのはあんまり相性が良くなくて、相性が良くなくてっていうか、別に積極的にキリスト教と交わろうっていうことがないのね。だけどこの A っていう世界観だと、まあ、一番大きな枠組みでは東西冷静交流とかね、そういうのもあるし、で個人的には例えば内山幸四郎氏なんかは、禅の座禅の修行をしながら、座禅の修行をしながら聖書もずっと読んできたっていうね、そういう人たちなのね。で私もキリスト教の人たちといろいろ話し合わなきゃいけないよねっていうことを内山老師からずっと言われてきて、で私自身が1年弱かな、イタリア行ってね、イタリアのカトリックの人たちといろいろ混じり合って、いろいろ聖書を一緒に読んだりとかね、カトリックの中に入っていったりとかしてきたんですよ。 だけどその当時ちょっと全然分かんなくて、キリスト教ってなんか神様がいるし、なんか復活とかなんとかなんかね、わけ分かんないこと言うし、仏教にはなんか死んだ人が復活するなんてそんなこと、そんなね、あの非科学的なことないから、やっぱちょっとキリスト教と仏教違うんじゃないのっていうような感じがずっと続いてたのね。でそうなんだけど、今ね、あのつくづくと、あのこの間土曜日から水曜日まで鎌倉の木僧の家っていうところにいて、でそれで、なんていうかな、あの皆と一緒にそこで十字架にかかったイエス様に見守られながら瞑想して、でそれで、イエスの導きっていうね、あのイエス様の生涯の最後の14の出来事ね、最初1がいきなり死刑宣告を受けるっていうね、でそれからいろいろあって十字架にかけられて、でそれで最後に十字架の上で息を引き取って、でそれからあの、十字架のその後十字架から引き下ろされて、でそれでお墓に埋められて、でそれから3日後に、女性たちが行ったらもう遺体が消えていて、でそしたらその、 あの帰りに向こうからイエス様がやってきて、おはようって、ね、言ったっていうね、あのこういう話っていうのを前聞いたら、何を荒唐無稽なこと言ってるのっていうね、っていうことがを感じてたんだけども、今それを、聞くと、あ、これ本当だなっていうことがあるのね。でそれとこの2つの世界観の話とか全部一緒になって、それからさっきから問題になってる瞑想でどうしても前へ進めないっていうね、っていう問題とか、それが全部あの一つのものとしてあって、であのこれどういうことなのかっていうとね、であの木僧会の中では、皆さんね、あの仏教徒で、ほとんどキリスト教のこともわかんないし、まあ、私も本当にそんなに勉強してるわけじゃないの でそれでイエス様の最後ね、頃をちょっと勉強するために、マタイとヨハネとルカがね、3つの、福音書の、まあ、最後の部分をね、毎回30分ぐらい、長い時もとかね、あの朗読してやって、でそれであのだんだん見えてきたのはどういうことかっていうと、まあ、イエス様が自分は神の子だなんて言うからね、いろんな反発を食らって、まあ、ピラトっていう人は何とか守ろうとしたんだけども、群衆の方が、十字架にかけろ十字架にかけろってなってね、まあそうなって、でそうなるとあの弟子たちはみんなさっと逃げていっちゃう、まあ一人の、ね、ユダっていう人はあのイエスをね撃ってしまったりとか裏切ったりとか、で一人は私はもうこの人と関係ないとか言ったりとかね、まあ、いろいろ あるんだけども、それよりか大事なのは、イエスさんっていう人が逃げなかったっていうことなんですよ、十字架からね。でだから当然だって水の上を歩いたりいろんなことができた人なんだから、十字架からさっさと逃げることができるはずじゃないですか、だから釘なんか取っちゃえばいいんだからね。だけどもう福音書に書いてあるのは、これは自分が父のところにね、神様のところへ行くためにはどうしてもここを通らなきゃいけないんだっていうことで、自分から選び取るわけなんですよね、それを、その道をね、要するになんか捕まっちゃったんでもう逃げられなくて殺されましたって話ではなくて、わざとそういうふうにして、でしかも逃げないで、で選び取ってたわけなんですよ。まあ福音書を丁寧に読むとそうとしか読めないのね。で じゃあどうして父のところに行くために十字架にかけられて死ななきゃいけない、そんなことするよりか、ね、殺されないでみんなにお説教したり、ね、した方がはるかにたくさんの人を救えるんじゃないのってね思うけども、でもイエス様もわざとこの殺されるような道を選んで逃げなくて、ね、で、まあ、実際そこで息を引き取って、でそれで、2日後によみがえる、ね、でまあ何ていうかな、仏教徒の人がね、仏教っていうのはこういうお釈迦様の像とか、ね、観音様とか非常にお優しい、こういう仏像に見慣れてるわけじゃないですか。まあもちろんね、キリスト教の、ごめん、チベット密教のなんか恐ろしいのとかねあるけどね、あとお不動産もちょっと怖いですけどね。だけども圧倒的にお優しい慈愛に満ちた姿がメジャーじゃないですか。だけどキリスト教の場合は、まあ、要するに十字架っていう、まあ、要するにあれは人が殺された姿なわけですよね。でその人が殺された姿である十字架をなぜあそこまで2000年にもわたって大事に してきたのかっていうのが仏教徒的な感覚からするとちょっと分かんないわけなんですよ。だけどもやっぱそれにはとてつもなく深い意味があって、でその十字架にかけられて、亡くなった、それもわざと、ね、でそういう人が殺された場面を、象徴するそういう姿を一番大事なものとして、十字架をここにかけたりとかね、教会の一番大事なとこに飾ったりとか絵にしたりとか、ね、そうしてきた。何なの？いやそれはイエス様は自分みんな の罪をねあがなってそうされたんだとかね、まあ、いろんな言い方当然あるし、それはそれはその通りなんだろうけども、私らがあれを見るとやっぱりどうしても何かが死ななきゃいけなかったんだっていうことですね。そして何かが死ぬことで復活するっていう、そういうドラマなんですよ。ドラマなのね。ってことはやっぱここに2つのものが当然あるわけじゃないですか。殺されたものと復活したものとね。でこれが殺されないとこっちが復活できない。ね、イエス様的に言うとこれが殺されないと父のもとへは行けないっていうね、そういうなんか非常に深いドラマがある、ね、だからこれは2000年前のナザレのイエスっていう名前の人にそういうことが起きましたっていうことではなくて、2000年間それを大事にしてきたっていうことはやっぱりこの2つのものですねを大事にして、でこっちね、このこっちでいる限りはどうしようもなくて、これが本当に死なない限りこれが復活しないよねっていう話ですね。わかりますかね、大丈夫ね。っていうことは、まあ私がこれ一番軽く言うとピッチャー答えてね言うんだけども、ピッチャー答えでまたピッチャー答えがなかなかできないとかね、まあいろいろあるわけですよね、実際の瞑想とかなんとかで。でその時にはい、じゃあまあ野球だったらば監督がねピッチャー答えて言えば選手は従わなきゃいけないね。だけどそんな簡単なものではないわけですよ。で皆さんがね、こうこうじゃあピッチャー交代するぞって言ったってなかなかできないわけですよ ね。だからそうするとピッチャー交代なんて本当にできるのっていう疑いも当然起こってくるし、リリーフピッチャーって本当にいるのっていうね疑いも当然起こってくるし、でそこが本当に一つの大きなネックだったわけですよね。でもちろんそれに対してピッチャー交代なんて必要ないんだよ、先発ピッチャーがそのまま投げればいいんだよっていう考え方も当然あるわけで、でその方が 分かりやすいわけなんですよ。なぜ先発ピッチャーもすでに知ってるからね、うん、だから先発ピッチャーもすでにおなじみのものだから、それがそのまま投げ続けるっていうのは我々の常識の範囲で理解できますよね。でそうなんだけど、なぜあえてキリスト教では十字架の上で死なくなって復活するっていうことを一番その核心部分に据えたのかっていう話ね。でこれやっぱりあくまでも、この、なんていうかな、その単にね、だって要するに、あそうか、ピッチャー交代がちょっと甘いのは、先発ピッチャー降りたって別に死ぬわけじゃないじゃないですか。ね、先発ピッチャー降りてただベンチに引っ込むだけですよね。でベンチからリリーフピッチャーが来るだけで、だからなんていうかな、そんな軽いもんではないんですよ。まあ私はただ交代するっていうことを言いたくてピッチャー交代って言ってたんだけども、多分ピッチャー交代っていうのは多分軽すぎて、軽すぎるのはなぜかって言ったら、今言ったように先発ピッチャーが死ぬわけじゃないからね、ベンチに引っ込むだけで、ベンチから新しいリリーフピッチャーが来るだけで、だからだけどそのピッチャー交代がなかなかうまくいかない、ね、だけど本当はね、もうそれはもうピッチャー交代ではなくて、この先発ピッチャーである今までの自分っていうものは単にベンチに引っ込むんではなくて、やっぱ十字架の上で多分死ぬんだと思う。わかる？そこら辺感覚的に、うん、で怖いじゃないですか、死ぬのって怖くない？怖いよね。だから先発ピッチャーが降りたってそれは大したことないんですよ。ああ、まあ今日負けちゃったぜ、これでまた給料下がるなっていうぐらいですよね。野球のピッチャー、まあそれは野球のピッチャーの人にとってはそれが全部生活だから、今日途中で降ろされたらちょっと年末 の査定に響くなっていう、まあ、それだけそう大したことないわけで、給料が下がることだけなんだから。だけども多分それはね、先発ピッチャーが降りるっていうような軽い話ではなくて、そこで私らは死ぬんだと思うのね、十字架にかかって。でそれをしない限りリリーフピッチャーである何かが復活するっていうことはありえない。でこれがね、バリバリ硬派の話だけども、これは皆さん多分もう経験しているはずなんですよ。で みんなが瞑想で何が引っかかってるかっていうテクニックなんかじゃないじゃないですかね。テクニックでもないし、足が痛いとか言うでもないし、あるいはなんかもっとテクニックを細かくやればどうにかなるって話でもないし、要するに手放すのが怖い、なんか自分が消えてしまうのが怖いっていうことでしょ。なんか今わかる？うん。では今日もね、ちょっと電話でそこら辺友達と話してたんだけど、彼女が言うにはやっぱりそのとてつもない怖さ、ね、とてつもない怖さ、自分を失ってしまうっていう怖さ、だからそれは単に先発ピッチャーがベンチに降ろされたベンチで野球そのまま見てればいいんだけども、そんなベンチに引きずり下ろされるレベルの話ではなくて、やっぱり何かそこで失ってしまう、失う、いわゆる喪失ね、その怖さがあるよね。それわかるよ、桜さんね、うん、だけどもそういう怖さを感じながら、それでもなおかつ一歩踏み込むね、なぜ？それはその復活を信じてるからね。結局ね、 あの瞑想の話をしてて、うまくいかないいろんなことがある、ね、だけどそれは絶対にもうあの瞑想メソッドの話ではなくて、微細な感覚を四大分別感やればどうにかなるっていう話ではなくて、あるいはあのアナパナサティをねもうちょっと、まあ、たくさんあのティクナタハンさんだともうねいくつも14ぐらいに分けてますけども、そういうことを丁寧にやればいいとかいう話ではなくて、この自分をそう失う、ね、そうすることによってのみ何かが復活してくる。でその何かが復活してくるっていうのはやっぱり交代なのね。これもしかしたら自分失うだけかもしれないっていうのはあるでしょう。その怖さわかる？自分を失うだけかもしれないっていう怖さね。あの、で自分を失うだけかもしれないっていうところにでもあえてジャンプできるのはなぜ？ジャンプする相手に対する絶対的な信頼があるからですよね。じゃ佐久川さんのその信はどこから来てるの？なぜ信じられるわけ？信じられる、今は信じられるでしょ、うん、今は信じられるよね、うん、前は信じられなかったでしょ、うん、で喪失するの怖かったでしょ、うん、そこはなぜ信じられるようになった？それをなんとなく感じるから、信頼する相手を。でもなんか信じられるわけだよね。
まあ、でももともとそんなに怖くなかったっていうのは私はあるか、皆さんほど多分怖くなかったって、でもやっぱりそこに切り替わる時の怖さっていうのはどうしてもその時に瞬間にはものすごい起きます、
それは毎回毎回起こるでしょ、あの今日やればもうこれから先 OK って話じゃなくて、今日できたとしても明日できるかどうかは分かんないよね。またバックファイアになって怖くて怖くてしょうがないってなるよね。中島さんは？中島さん。
ちょっと、分からない部分がありますね。
その
中で自分を失う怖さっていうの
と。失うというか飛ぶ、ジャンプする。ジャンプする相手。いつもの方？はい、お待ちしてましたよ。ジャンプするそのわって身を投げた時に抱きしめてくれる、抱き止めてくれる何か。だって抱き止めてくれなかったら身を投げられないし、身を投げられなかったら瞑想にはならないっていうのはどう？
すごい外れるかもわかんないですけど、私は信っていうか、あ、これは信じられるかなっていうのは、むしろすごい経験ができるんだなっていうことの方が多いので、だから
もうすでにそれはもうすごい経験ができるっていう信があるわけじゃないですか。
っていうか、まあ、体験に基づいて
今まですでにね、
はい、時々ですけれども、
でだから要するに今までの中島さんのギュッと握ったままじゃそれはできないでしょ、その体験は。
でそこは無自覚なのかも、話したからできた、
ジャンプしてるからできるわけで、でこのギュッと握りしめてるのを緩める怖さっていうのはあります？
あんまりない
ないよね。
だからちょっとそこら辺はアプローチの仕方が違うのかなって自分の中では納得してたんです
けど。だけど昔はできなかったでしょ、そこら辺は。
そうですね、それはだからあの、自分の体験を積み重ねる中で、
自然に
だからそう、すごいこう手放したぞとかっていう感覚はあまり
ないんだけども、でも結果としては手放してますよね。
なんですよね、きっとね、はい。
昔の中島さんは絶対できなかったことを今やってるでしょ。
まあ、信じなかった、
信じなかった、疑って信じなかったところに今はパンと飛べてる、
はい、そう飛ぶっていうか、うん、行っちゃってる、
行っちゃってる、ね、はい、でその行っちゃった先は今までのものがでは届かないところ、
そうですね、
それはわかる、
真逆のところ、
真逆のところだね、はい、うん、だから結局ね この辺りなんですよ、この今までのものがいくら頑張ってもできなくて、でそこでだからそれはいろんな言い方があるし、まあ、一番極端なのはこれ十字架に かけられるってことだから、これがあくまで極端で、あの自然な形で飛んでる、でも飛んだ先は今までのところからは完全に断絶してるでしょう、この断絶はある、
はい、
あるわね、
は
い、地続きじゃないですよ ね、
はい、
ね、要するに今までの自分が地続きで行ける場所ではなくて、ここには大きな断絶があって、この今までの自分はある意味ここで死ななきゃいけない、
うん、あ、そういう意味なら分かります、
そういう意味ならね、
はいはい、
分
かります、
それで向こう側へジャンプする、うん、でそのジャンプってやっぱ怖いでしょ、怖いよね、うん、でもなぜできるかって言ったらそれ信頼するからだよね、向こう側があるってことね、でこの信っていうのはあのリープオブフェイスって英語で言うけども、フェイスって信によってリープすることね、ジャンプすることですよね、でこのジャンプができるかできないか、なぜできるかって言ったら受け止めてくれるっていう絶対的な信頼感があるからなんですよね、うん、で、でじゃあその信頼感はどっから来たのかって言ったら作画さん分かんないでしょ、なんかはどっさあ信頼するぞって頑張ってやったわけじゃないしね、じゃないよね、そんなだと絶対信頼なんかできないよね、だけど何か知らないけど信頼できる、でこれはなんていうかな、生まれながらにして持ってる人もいるし、あのこの間もいつか出たけどね、あのミャンマーの聖堂たちが言われるのは自分の一番の弟子は村の女性たちだってね、あの村の女性たちだったらちょっとメソのインストラクションあの与えただけでみんなふっと入っていける、なぜかといえばその聖堂を 100% も信頼して聖堂から言われたことを素直に何一かけの疑いもなくしにあの入るから、で一番悪い弟子は頭でっかちのね、阿弥陀馬とかなんかあのやったあの弟子たちで、あのもうあの聖堂はこう言った、別の聖堂はこう言った、あの経典にはこう書いてあるってねことで全然入っていけないっていう、ね、ことはミャンマーの聖堂たちは言われるし、まあ、チベットのリンポチたちも言われるし、まあ、多くの人が言われるけども、その絶対的なその信頼感、まあチベットね、あのインド行った人はチベット仏教を見たと思うけども、圧倒的に信頼してるんですよ、リンポチェたちのことをね、あので本当に身を投げて、でだからそのこのギュッと握りしめたままだったら苦しくてしょうがないから、もうそれをさっと身を捨てたら非常に楽な世界があるっていうのがあの体験でわかる、でギュッとしこれが非常に苦しいってのはわかるでしょ、ね、これが握りしめてるのは確かに安全かもしれないけど、もうどうしようもなく苦しくて、これを手放してやったら非常に楽になる、でもそれはやっぱりここで飛んでますよね、飛んでるよね、うん、でこの飛ぶのが昔飛ぶのが怖いっていうのがあったけどあの飛ぶのが怖いっていうのもあるし、そこを本当に信頼して飛べる だからもう十字架から逃げ出す、要するに十字架から逃げ出すのは父なる神を信じてないってことになるんですよね。だからそれを信じてるからあの妻をかけられて、で復活されて、だから復活っていうのが、そこが今までの自分が死ぬこと、あるいは待て死ぬっていうのが大げさすぎるんだったら手放されること、手放されて初めて何か別のものが現れる、これは全く違う次元なんですよね。だからあの大乗仏教っていうのはもうここしか言わなくて、これがあるのでキリスト教と非常に相性が良くて、なんだけどもこのこれがないとキリスト教っていうのは理解できないんですよ、どうしてもね。この単なるピッチャー交代どころの話じゃないわけですよ、ね、先発ピッチャー死んじゃうんだから本当に、ね、先発ピッチャーが単にベンチ引っ込むんじゃなくて死んじゃう、ね、あので復活する、でその時に私らはなんていうかな、そこに当然慈悲もあるし気づきもあるんだけども、その気づきっていうのがまあアップデートの中で言ったけども、気づきにもいろんなレベルがあって、赤信号に気づくのから、これがベルだって気づくのから、いろんなね気づきあのがあって、だけど気づくっていうのはそんなレベルじゃないよね、ね、いうのもあって、でまあ、もちろんそこら辺ウォーカーさんにね、あのいやそれは寺場だって当たり前です、そんなレベルのことを気づきって言ってるんじゃないですよってね言われて、まあそれはもちろんその通りなんだけども、あのだけどそこら辺でなんていうかな、ここはね、実際にその気づきの世界に入ってもらわないともう何とも分かんない。だから瞑想経典の中で、ビクは森の中に行き、木の下に座って体をまっすぐにして、それで息を吸って、吸ってる息に気づいている、吐いてる息に気づいているっていうのをただ経典で読んだって、だから何なのっていう話に当然なるでしょ。だけどもそれを実際にやってみたら、吸ってる息に気づいている、吐いてる息に気づいているっていうことがこのもうすでに復活の後に現れている全く違う意識のあり方になっていているのね。でこれはもうこれはね本当にもう悪いけども経験してもらうしかない話で、それと一番まあ気づきって言ってもいろんなグラデーションがあって、あのそういうレベルでの気づきと、それからアップデートで言った赤信号に気づくっていうレベルでの気づきから、いろんなグラデーションがあるから、そこは本当に実際に最高レベルの気づきっていうものに、を体験してもらわない限りちょっと理解してもらえないかなっていう気がします、ね、でその時に、あこれはこの気づきは全く違うものが生まれたのか、それとも今までの延長で地続きとして、なったのかっていうところで二つのやっぱり世界観があってね。で、私らはやっぱりここで何かがなくなって全く新しいものが復活してっていう、この復活した何か、これはもう全く違うものでしょうっていうね。で、そこのなんていうかな、大きな違いっていうものを を私は非常に強く感じたっていうことなのね。でそこで世界観が違ってきちゃうね。でそれで、まあ、これね、あの前も読んだからあの分かるんだけど、分かってくれてると思うけども、この今言った、世界観に基づくとこの不完座禅儀っていうのは全部読めちゃうのね。わかります？ね、で、あの何かが死んで何かが生まれる、ね、でこの何か生まれたそれは純粋に気づいている意識なのね。だけどもそれは赤信号に気づくっていうレベルでの気づきではないっていうところに今最終結論があるんだけども、そこまで行くにはあの、でまあちょっと簡単に読んでいくとね、尋ぬるにそれ道元円図いかでか首相からん修正自在南賊風をついやさん言わんや全体はるかに陣内をいず誰か欲しきの手段を信前おおよそ当時を離れず兄修行の客と用いるものならんや、ね、ここで一旦切れるんだけども、あのこれは要するに今までの世界観じゃ理解できないことを今からやるんだよっていうことなのね。で今までの世界観だったらば自分がそのままあの生き続けるんだったらば、あとはこの自分ってどうせ汚れてるからね、トンチンチによって。だからそのトンチンチによって汚れているものをどれだけ減らすことができるかっていうのが、修行の眼目になって、でその、そのどれだけ減らされたかによって、この自分の今いる場所が分かってくるっていう、そういう話になるんですよ。いいですか？だけど今私らがやってるのはそういうことではなくて、この今までの自分が、きれいになっていくってことではなくて、今までの自分は死んじゃって手放されちゃって全く新しい何かのところへ入っていく。でその全く新しい何かのところが、道元円図なんだよ。ね。もうだからもともと完全に完璧で全てと通じ合ってるんだよ。だから、いかでか修正をからん。だからなんか修行をして悟りを得るぞっていうのはまさにこの今までの自分をきれいにしていくっていう考え方ね。わかりますね。そういうことじゃないんだよっていうことね。でそしてだから修正自在南賊風を費やさんね。で、だからもうすでに、完璧なんだから今さら工夫して何かそれを自分を、変えていかなきゃいけないっていうことではないんだよ。それから全体はるかに陣内をいず誰か欲しきの手段を信前、ね、だからもう塵から、全てもう出ちゃっているから欲しきっていう掃除っていう手段は必要ないんだよ。でおおよそ当時を離れず兄修行の客と用いるものならんや。だから今私らダメな場所にいるから、だからどっか遠くへ行かなきゃいけないってことじゃなくて、もう今ここで全てがあの完璧なんだから、だから今からなんか足を使って歩いていかなきゃいけないって話じゃないんだよっていうね。完璧に理解できるでしょこれ。わかる？ね。ね。で、そうなんだけども、それが全然、我々はピンとこないわけですよ。ピンとこないわけね。で、で、それで、ちょっとでも、こうですよね、しかれども合理も差あれば、天地はるかに隔たり、異順わずかに起これば、憤念として真を失す。たとえ、絵に誇り、 後に豊かにして別地の地通を得、道を得、心を諦めて昇天の四季を越し、入湯の遍領に生用すといえども、ほとんど出身の活路を帰結す、ね、で これはね、もしこの今までの何かが死んで何かが復活したところに、今言った全てがあの塵や何かから出ている、これが世界と私の本質なんだよってことが分かんないと、どうなるかっていうと、天と地がはるかに隔たっちゃって、で違うとか合ってるとかっていうのが起こって、そして我々は自分の心を見失ってしまう、自分の本質を見失ってしまう、ね、でそういうところで、エゴによる瞑想っていうのを最近言ってると思うけども、だからそういう十字架の上での 死と復活っていうことを経ることなしに、瞑想してもなんかね、瞑想体験を得ることっていうのはできるんですよ、ある程度までは、ね、でここは何を言ってるのかっていうと、十字架の上で死なないままで修行した時にある程度は瞑想体験得られるし、ある程度はなんか理解できちゃうのね。いいですか。でそれが絵に誇り語に豊かにして、で理解や悟りっていうものを非常に深く持つことが、で別地の地通を得、道を得、心を諦めて、だからちょっとだけあの知恵がを得てね、道を得て心を諦めて、昇天の四季を越し、入湯の遍領に生用すといえども、でこれも両方ともこの 天井をうわって押し上げるような、でそれでほんのちょっとだけあの、先までね、行くことができる。つまり今までの延長で頑張ってもある程度は、理解をしたり、なんかもうこれでなんか分かったぞなんていうような経験はできるんだけれども、でもそのなんていうかね、十字架の上で死なないで本当に復活する、ところを知らないから、ほとんど出身の活路を帰結する。だから本当の意味でこの体から脱する、ね、今までの自分から、脱する、ね、そういう生き生きとした道が、欠落している、ね、だから本当の意味で下脱にはならないっていうことですね。だから何が下脱かっていうところで、最初から言ってる A という世界観と B という世界観がここまで違うんですよ。わかりますか ね。で、じゃあそういうことが分かった上で、じゃあ我々はどうしたらいいのよっていう話になるでしょ、ね、じゃあこの向こう側へジャンプするためにどうしたらいいので、ここでいろいろわーっていろんなことを考えてもどうにもならないね。じゃあ先輩たちは何をしてきたのって言った時に、言わんやかの祇園の小地たる、丹座六年の小石を見つべし、少林の真意を伝わる、面壁苦斎の照明なお聞こゆ、故障すでにしかり今人なんぞ弁ぜざる、ね、でここで二人 の、先輩たちを挙げます、ね、でそれはもちろん最初はお釈迦様ね、祇園の小地、生まれながらにして知っている祇園というのはお釈迦様がいられた場所だからね、でそこで6年間、修行された、ね、それから少林の真意を伝う、これはあの菩提達磨ですね、菩提達磨がインドから日本じゃない、あの中国へ来て、それであの洞窟の中でね9年間あの壁に向かって座っていた、でこの2人のお釈迦様と達磨様っていう2人の先輩たちがどういう生活をされたかを今見ているわけで、そうすると2人とも6年瞑想する、9年壁を向いて座っているっていう、とにかく この体を使ってやっていた。じゃあその時一体何をお釈迦様とボディダルマは何をしなかったのって言って、故にすべからく言を尋ね、ことを尋ね、語を追うの下行を求すべし、ね、だから、言葉とかねをあれこれ詮索してなんか理解しようとすることね、これは今まで私らが散々やってきたことですね、それをちょっと一旦やめようよ。そしてすべからくエコー変唱の大法を学すべし、ね、だから、ここでうわって今までの延長をやるのではなくて、でそれを一歩退いたところから見る。だからここでもう完全に何か変わってますね。主体が変わっている。でその時に信心自念に脱落し、本来の面目現前線、はい、仏教ではね十字架とか復活とか言わないんだけども、ここがそうですね。信心自念に脱落して本来の面目現前線、はい、復活しました。いいですか。だからここで何かが死んで何かが復活する、現れた。でここ場合の信心というのが古い自分ですね。で本来の面目っていうのは新しい自分、ね、がここで古いものが死んで新しいものが生まれた、ね、でそういうようなことを因果っていうのは something ってことなんですよ。何かっていうね、因果の字を縁と欲せば急に因果の字を務めよう。だからここら辺を本当に知りたかったならば頭であれこれ考えるんじゃなくて、本当にただそのことを実践しなさいよっていうことですね。そういう流れになってます、ね、そうすると完璧にわかるでしょ。今私が十字架がどうのこうのってね言ってきたことが、でだから今までの何かが死んで何かが生まれて、で生まれたところはもう完璧に、完全な世界であり、誇りを出ている世界でありね、でそしてもう今ここで全てが成り立っている世界であるね。だからでそこを勘違いするとなんかわけのわかんないことになって、勘違いしたまま、瞑想したり仏教勉強したりすると、なんていうかな、勘違いしたまま勉強してもね、多少のなんかいろいろ手応えはあるんだけども、だけども本当の意味で出身ね、本当に下脱することはできないんだよ。でそのためにはそこで、瞑想座禅をするしかなくて、でその時に何かが死んで信心脱次念に脱落して本来の面目現前線、何かがここで復活してくる、ね、そのチェンジなんですよ。いいですね。それで今ので完全に読めるはずです、ここは。でその後ね、それ三千は上質よろしく恩時期節あり、諸縁を放射し万事を休息して善悪を思わず是非を感することなかれ、新意識の運転をやめ年相間の仕切りをやめて差物を図ることなかれ、兄座がにかからわらんや、ね、でここからいよいよ座禅の、本質的な、ね、ことに入ってきて、でまあ、静かなところで、あんまり食べたり飲んだりしないでね、やって、でそれで全てを、手放して全てをやめて、で善悪を思わず是非を感することなんか、これは分かりますね。 善悪や是非っていうのは、これは私らの普通の thinking mind でやることだから、 thinking mind でやることを一旦やめる、ね、だから映画の上映をやめる、ね、今まではその映画の上映をして、その映画そのものをなんとか、コントロールしようとする。で、瞑想すらその映画のコントロールと勘違いをするね。だから新意識の運転をやめ、だからこれも分かりますね。これも完全にプロジェクターを止めるってことですね。で、念想間の仕切りをやめて、で、これは、この映画の中身をコントロールしようっていうことをもうやめる。で、差物を測ることなかれ、仏になることを、ね、やめる。兄座に関わらんや。だからこれはもう、座っていようが寝ていようが、これはもう行住座がを省略してるから、歩いたり立ち止まったり座ったり寝たり、そういう、日常のすべての行為の中でそれをしなきゃいけないよねっていう、そういう話です。ですか。で、その後ね、座所には厚く座物を敷いて、これはね、実際に、瞑想の座禅の、座禅のやり方そのものだから、これはもう皆さんよく知っていることだから飛ばしますね。目はすべからく常に開くべし、微速かすかに通じ、心臓すでに整えて換気一足し、左右用心してね。日本の禅宗の場合は目は閉じないんですよ。で、これはちょっといろんな理由があって、皆さんも日本の禅宗の禅寺行くと、半眼っていうね、目を半分だけ開けた姿にいなさいってことを言われるわけね。だけど、ただワンダラメソッドだと、そのちょっと体の内部に集中したいんで目は閉じてくださいって言って、呼吸を見るときぐらいはちょっと開けますけどね。で、それで、それで鼻の息だけをして、で、それで、今体の座相ですね、心相ってこれ座相のことですけども、座禅の姿ですね、それが整った後に換気一足しっていうのは、深く呼吸をすることね。これ一足じゃなくて三足ぐらいしてくださいね。深く吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、で、それで左右用心してね、右と左に揺らして、ね、これもやってますね。だから、ここ今のところはもうこれ座禅の具体的な姿だから、これはよく皆さん知っているはずですね。そして、ここですね、で、最後ね、ここがまた問題なんだけども、ここをめぐって曹洞宗の人はもう嫌ってほど苦労するんだけども、ごつごつとして座上して、この不思料亭を思料せよ、不思料亭いかんが思料せん、非思料、これすなわち座禅の妖術なり。で、これはもう曹洞宗のお坊さん全員が頭に入って暗記しているところなんだけども、これがよくわかんないんですよ。わかんなかったの ね。だからこれはいいですね。今までの自分っていうのはいろいろThinking をしている。で、Thinking をすることで映画を上映して、その映画をリアルと思い込むね。ここまではいいですよね。散々やったですよね。で、問題は、これ映画だよね、これリアルじゃないよね、だからこの映画の世界から出なきゃいけないよねっていう、ところですね。映画の世界から出なきゃいけないよねっていうところまではいいじゃないですか。で、そういう問題意識なんですよ。不思料亭を思料せよ、ね、不思料亭って分かりますね。もうこれは資料がないところ、つまり映画を上映して映画の世界ね、 ではないところ、ね、そこにどうやって届くのよっていう、ね、つまり座禅してあれこれ考えることをやってるわけじゃないわけですよ。あるいは座禅してこの、意識をなんとかコントロールしてちょっと別の意識に変えようとかね、そういうことをやってるわけじゃない。だから念想観の仕切りをやめてっていうことを言ってるわけね。だから新意識の運転をやめてとか、差物を測ることなかれってね、だから仏っていうのを勝手に作ってそれを作るぞっていうような、要するにこの映画の世界をあれこれ、コントロールしようっていう話ではないね。で、で問題はこの、じゃあこの映画の世界ね、映画っていうのはプロジェクターでできている、それは資料でできているね、資料ね、シンキングでできている。で不資料ってこの資料が届かない場所、つまり十字架の上を超えた復活した場所ね、そこへはどうやって行けるのよっていう、そういう話でしょ。わかりますね。でその答えが非資料っていうことなんですよね。でここでこれはね、もう今の我々だったらもう完璧に理解できて、だから要するに今までの自分が十字架の上で亡くなって、でそれで復活して、どう復活したの、具体的には皆さんは慈悲として気づきとして復活してますね。いいですね。だから慈悲っていうのは今までの場所にはなかった、そして気づきっていうのも今までの場所にあるのは赤信号に気づくっていうような、そういう低いレベルの気づきしかなかった。で今は単に、まあ、息を吸って、吸ってることに気づく、吐いてることに気づく、吸ってる息の始まり真ん中終わり、吐いてる息の始まり真ん中終わりに気づくっていうあたりから入っていって、そこで、気づきっていうものを非常に深く、見ていきます。わかりますね。で、そうやって見ていくと、なんていうか、気づくっていうとね、まあ気づくっていうのは日本語だし、マインドフルネスって言っても英語だし、やっぱりそうすると私らは何かに気づいてるよねっていうことぐらいしか理解できないわけね。だけどもこれは実際に皆さんやってもらうと、もう今までのシンキングは落ちて、全然別の何かが、まあ、そこをまあ気づきの意識とでもいろんな言い方してるし、青空の意識とでもいろんな言い方してる。今最近私は何て言うかな、青空を自覚しながら、青空に自覚しながら気づいてる意識とかね、まあ、これ何言ったっていいんだけど同じなんだけども、っていうものがこれは現れてきます。これは現れてくるっていうのは、もうこれはね、あれこれ考えるような話ではなくて、これはもう実際にそこへ飛んでもらうしかないんですよ、ね、でその時にもうすでに我々は復活してるのね。復活してる、もう今までの十字架、今までの延長上ではない。だから不資料体なんですよ。資料が届かないところ、天気が届かないところ、ね、そこへどうやって行ったらいいのよっていうところで、我々は何かが死んで今、青空に、純粋な青空に気づいている意識として今復活する、ね、でそれを非資料、なぜそれまだ資料なんですよ。要するに無意識状態にはなってないわけね。非常に冷めた意識はあるわけ。 だけどもそれは普通の青空に気づいているとか、あ、ごめんなさい、赤信号に気づいているっていうような世間のレベルでの気づいている意識とは全く違うから、だからそれを非資料って言ってる。これ単なるテクニックの問題で、ごめんなさい、レトリックの問題なんだけどもっていうことなんですよ。だから非資料っていうのはこの我々の今までのシンキングが一旦十字架の上で亡くなった後に復活してくる青空としての、純粋に青空として自覚している意識のことね。でこれはもうあれこれ詮索してもどうしようもなくて、これは本当にもうここまで飛んでもらうしかないのね。でこれはね、っていうのは分かるんだけど、私非資料なんてことでも散々いろいろ話し合うってきたんですよ。私も曹洞宗だった時とかね、ああでもないこうでもない、いや普通の我々のシンキングっていうのはこれはもう実体がないから、この実体がないことが分かったらもうそれが非資料なんだよってとかいろんなこと言うんだけど、それ全部ちょっと違っていて、いやそこでやっぱり今までの自分のシンキングは一旦十字架の上で亡くなったところに現れてくる非常に純粋な青空としての意識っていうのが当然ある。で それが自分の本質なんだよ。でそこで心っていうのはやっぱり2つのダイメンションがある、心じゃなくて人間の存在の中に2つのダイメンションがあるとするのか、それともそれはやっぱり今までの延長上としてあるのかっていう話ね。でこの、この青空としての意識っていうのはじゃあ寺畑的に 何なのかって言ってもこれは簡単な話で、マガニャファラニャなんですね。ヴィパッサナとして最終的に到達する地点ですね。でそうなんだけども、でそこで結局私がもだえ苦しんだのがまさにそこで、結局それだと今までの延長の最終地点がマガニャーナ、ファラニャーナになって、でそこに至るまでに断絶とかジャンプっていうのはないんですよ。でもなかったらこれちょっとおかしいでしょって、なんでおかしいのかが、まあ、今散々話してきたからいいんだけども、そこでやっぱり我々がマガニャーニャ、パラニャーニャにを気づいた時に、我々っていうのは全然違うんでしょう。でここでやっぱり今までのニャーニャ、今までの自分は十字架の上で殺されて、一回復活しない限りこのここには到達しないね。でそうすれば私らはこの二重構造っていう話が出たんだけども、やっぱりそういう二重構造になってるね。ね、だからいきなりなんていうか世界が立体的になる、ね、でこの間ね、永井仁志先生がちょっと書きすぎてんじゃないのかなって思ったんだけど、まあ、ツイッターで書かれていて、まあ、あの人もその阿弥陀馬とかね、本を送られてくるから、まあ、勉強している、ね、だけども一言で言うと、あの人はつまらないって言い切っちゃってるんですよ。びっくりしたね。なぜつまらないかっていうと、平板だからってね、平板ね、フラットだから。要するに垂直がないから。だから、その世界しか知らない人間にとってはそれで満足だろうけども、とてもじゃないけど現代には通用しないだろう。言って、まあ、あの人はお坊さんじゃないし、どっかの教団に属してる人じゃなくて、非常にもう自分 あの人にとっては本当に自分の問題っていうのがあって、この自分の問題を解くことだけが最優先でね。でそうするとこの平凡でつまらないっていうのはそれ分かります。これはどうしてそうなのか分かるでしょ。要するになぜ立体になるかっていうと、ここで十字架で死んで復活してるから、当然内藤さんは二重構造のいきなり今の内藤さんがもう垂直なわけなんですよね。垂直構造になっていて、垂直構造になってるのか、ただのっぺらぼうの平板でこの A からこうやって順番に進んでいくのかって全然違うでしょ。わかります？そこら辺ね。そう、ダイナミズムですよね。ダイナミズム、そのもうここで大きなダイナミズムがある。今の内藤さんがね、今の中島さんがね、すでにそれがないんですよ。平板なのね。だからこの平板なところでどんなに細かいことを言っても、なんかこの細かいことなんかいくらでも言えますよ。だけども一言で言うとつまらない。なぜ？ダイナミズムがないから。なぜ？垂直じゃないから。全てが平板だから、ね、で日本の人はね、わけわかんないんだけども、この垂直な感じっていうのはもう DNA に入ってるはずなんですよ。でだから DNA にこの垂直を理解する感性っていうのがあるから、だから、まあ、この平板なのは理解、まあ、だから今までね垂直はあるんだけども、頭混乱しちゃったか分かんない分かんなくなっちゃって、だったら平板の方が分かりやすいからいいんじゃないのって方に行ったんだけども、やっぱりもうそろそろこの平板さがつまらなくなる、ね、永井先生なんか非常に正直な方だから、もうそれを言われちゃったんですよね。でなぜつまらないかっていうのはやっぱり平板だから、ダイナミズムがないから、ね、だからそこを、今我々は、だからこの垂直というのはうまく今まで説明できなくてね、私もうまくできなくて、まあ、大体私大体ここら辺をもう言ってきたつもりなんだけど、まだちょっと言い足りなかったと思うんだけども、今ようやくこの十字架のこととかなんとかが入ってきて言い切れるのね。だから、ね、パワーメソッドを終えた人って何人かいるんだけども、西洋人で3人いて、まあ、それはパワーセードがまだパオ総員にいらした時ね、パワーセードが出て、私が出た後、あそこはどうなったか私全然知らないんだけども。だけども、パワーセードが、直接教えていらした時に西洋人として3人それをマスターした人がいて、それから私と同時期の人ではマレーシアのね華僑の人が若い男の子だったけども、天才的なメディテーターでもうどんどんどんどん進んでいくんですよ。こいつ本当に経験してんのかよと実は疑ってたんだけども、後で仲良くなって話して本当に経験してるのね。もう非筆を非僧侶とかもポンポンポンポンポンポンポンともう飛ばしていくんですよ。私の半分ぐらいの時間で一気にやった人なんだけども、で彼が何やってるかっていうと、今チベット仏教やってるんですよでその西洋人たちもみんなそっち行っちゃって、っていうのはどういうことかっていうと、パオってやっぱ強烈な瞑想メソッドなのね。だからマガニアーニャファラニアーニャまで行くんですよ。本当に行くので、これ普通行かないんですよ。だから行くので、行った時にちょっとでも大乗の世界観が頭の中にある人だったらば、そこで世界が大きく変わるはずなの。私とは誰かっていうところで、で変わらないっていうのはおかしい、おかしいよ。それ絶対に何かごまかしてる。本当に。もう一回言うね。パオメソッドを最終的にやって、マガニアーニャ、パラニアーニャまで行った人で、で、大乗っていうものを本当に知ってる人だったらば、ここにこそ、ここから本当に大乗仏教が 生まれたんだってことが分からなきゃおかしい。あ、だから私の同期の人間はそのままチベット仏教行っちゃったし、あの西洋人のダンマディーパっていう人なんだけども、実はこの間あの、誰、今日いないか、あの一緒にインド行った人ね、あの今ディアパークで一緒に教えて、あの私の前にあの教えてた人なんだけどね、あと私のリトリートが始まる前に、ね、だからまさにここからあの大乗仏教が生まれたんだ。何かが死んで何かが生まれた。我々私らっていうのはそういう二重構造になってるんだ、ね、っていう発見なのね。この二重構造のこっちの方を仏性ともいい如来像ともいいね、あの全ての有識無教ともいい、全ての言葉が当てはまるわけね。であるいは非資料ともいい、何ともいいね。だけど今までマガニャーナファラニャーナまで行けなかったからわけ分かんなかったんだけども、今は行けるのね。で行った時にここにこそマハヤナが生まれてきた点があるんだなってことは分かる。だから分かったから私の同期の人間もその後、まあ、あのこの、この人ね、ゾンサール・ケンツェリンポチェねのお弟子になっちゃったし、うん、あのでもう一人の西洋人の人はもともと有識の専門家だったんだけども、有識の方にで行って今あの教えているのも有識に基づくアナパナみたいですね。っていうのがあのこれが実際にパオセヤドーがいらした時に起こったことです。こういう情報は日本には伝わってないはずです。みんなあのパオセヤドーがいなくなった後の情報しか今来てないけども、実際にパオセヤドーがいらして本当に生き生きとやってた時代があるのね。でそこにみんな恐ろしく優秀な連中が集まってきて、でもわんさかやってたんですよ私も非常に熱く、ね、でそしてその連中が今何やってるかっていうと、結局このまさにここから大乗仏教生まれたんだよねっていうところを今みんなで追求してるっていうのがあの今の最前線のあり方ですね。でこれは多分日本の、 あのパオの人たちと全く違う考え方で、あの、なんだけども、私らがいてパオ制度がいてそこで本当に、最後の最後までやった人たちが共通して持ってる考え方なんですよ。あの、これはまあ私あんまり今まで言わなかったんだけどもちょっと遠慮してね、でもちょっともうこれははっきり言うべきだなっていう時期が来たんで、今、まあ、この間ちょっとダマディーパーバンテに会ってきたばっかりなんでね、なので そのぐらい今ダイナミックに仏教っていうのが動いている。そのダイナミックな動きを皆さんはちょっと感じ取っていただきたい、ね、そのぐらい非常に今面白い時代が来ています、ね、はい。でそういうことでね、あの、まあ、あの私がミャンマーから戻ってあのはっきり言ってわけわかんなくて、ね、いろんなあの結構混乱したことも言ったりあのしてきてね、それでまああの一本赤去っていった人たくさんいるんだけれども残念なことだからね。でも、今ようやくねあのここまではっきりと言い切れるようになって、でこれだったらキリスト教も完璧に理解できるし、禅宗ね非資料も理解できるし。チベット仏教もね、まあ、この間書いたけどチベット仏教の今一番乗りに乗ってる40の若いミンギュリンポチェっていう人ともお会いしてお話できたし、あの、まあそれから今日本の、仏教の若手の人たち、この間鎌倉のね木僧の家は男性を半分以上住職さんたちでね、あのだから日本のお坊さんたちが集まってきてくれてるし、ね、だから恐ろしくエキサイティングな 状況になってます、ね。でまあ、それで、まあ、私があの、ね、あの言うことがはっきりしなくて、ね、だったかもしれないけど、今だったらばあの全てのことが理解できるんではないかなっていう気がします、ね。はい、一応あの、ね、不完座禅儀っていうのはこれ私の宿題だったんですよ。あの分かんなくて、これ不完座禅儀というのは曹洞宗の禅道だと、夜寝る前の座禅ですねの時に、たずぬるにどうもそれどうもとえんずってね、あの、お経を読むんだけども、だけども全然結局分かんなかった、ね。でもようやくあれから30年経って、理解できるようになった、ね。でそれが全部今までやってきたことの積み重ねで、パオでやったことも無駄にならないし、このあとその後8年ぐらいかけてああでもないこうでもないああでもないこうでもないってね、やってきたことを合わせるとようやく今2015年の終わりに、はっきりしたことが言えるかなっていう感じですね。はい。でまあさっきから言ってて、でまあどうしてもねちょっとあの分からなかった時はちょっと、狭めていたけども、まあここまでやったら多少ウィングは広げてもいいんじゃないかなと思って、今回広げて、ちょっと広げすぎたかなって気もしてるんだけども、まあそれは来年以降ちゃんとそこら辺調整していきますので、広げたところとギュッとしたところとね、あのでその中心になるギュッと徹底的にある場所ですね、それまあ一応ワンダルマセンターって呼んでますけども、それをちょっとちゃんとやって、それからもっと広げたところですね、もう両方とも、まあ、そこら辺のバランスとかね、なんていうのはまだ全然わかんないんだけども、あのそこまで、やっていきたいなっていう気がしていますね。そんな感じかな。はい。じゃあ一応ねそこまでにして、まああの菩薩行とかなんとかね、あのことも昨年話しているけども、多分来年は心っていうことね、それから菩提心っていうことね、ボディチッタね、それから菩薩行っていうことね、そういう方と、まあ実際まあこれ話し合うわけじゃない、実際サムをすることとかね、そこら辺を、の徹底的に来年向けてやっていきたいなと思ってます、ね。はい。じゃあ四愚誓願を読みます。修行無辺誓願土煩悩無尽誓願断仏道無常誓願状。もうちょっとお腹の底から出して、修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願状修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願状。